中学生部門、大谷りりかさんの作品からご披露いただきます。西井さん、お願いいたします。
ノクターンの雨、大谷りりか。あ、やめよう。そう思ったのは突然で、その日は至って普通だった。重なり合う楽譜の中からショパンのノクターンを引っ張り出し、服を着て、いつも通り左足から靴を履いて、時間より少しだけ早く教室まで来た。ただ前の時間に習いに来ている小学生の単調すぎるピアノの音がドアの前まで漏れて、ふと、ああやめよう、そう思ったのだ。冬の夕暮れ。その日以降、私が教室のドアを叩くことはなく、手提げカバンに入れたノクターンの楽譜は閉じられたまま眠っている。こうやって私の9年間のピアノ人生はあっけなく終わったのだ。コロナウイルスの影響で音楽の授業形態が変化した。歌唱中心から鑑賞へ。広すぎる部屋に一人一人机を離されて授業を受ける様子はどう見ても異様だ。今日はショパンの音楽を聴きましょうと切り出した先生の眼鏡の縁が蛍光灯の光を反射してやけに眩しいなと思った。持病のため若くして亡くなったショパンだが、彼の演奏の素晴らしさは驚異的で、どんな技能のあるピアニストでさえ到底かなわなかったらしい。テストに出ますよという無難かつ何の面白みもない理由でマーカーを引かされたショパン国際コンクールの文字。このコンクールは最もふさわしいショパンの解釈者を選ぶものだと聞いた。私も本気で音楽大学を目指していた時期があったな、なんて回想してみる。あの頃はどうにかして結果を残そうとただただ必死になっていた。自分がやりたいと思って続けていたはずなのに、いつしかそれがやらなくちゃという脅迫観念に変わっていて、軽やかに鼓膜を叩いていたはずのピアノの音にある時から息が詰まるような思いがして、鍵盤だけを見つめていたのにやけに先生の顔色ばかりが気になって、結果を残そうと気張るたび、私は音楽の中で眠ることをやめ、鼻歌を歌う回数が減り、自分自身がすり減っていく心地がしていた。授業形態が変わってからは、1回の授業で先生が選んだ 2,3 曲のクラシック曲を鑑賞し、その楽曲についての説明を軽く聞くというのが常だ。しとしとと雨が降り続く日だった。その日の先生の選曲はショパンの雨だれ。この楽曲は彼の恋人ジョルジュ・サンドの存在が大きく関わっている。ある年、ショパンの病の休養目的でマヨルカ島に長期の旅に出た二人だが、そこで持病が悪化してしまう。ある日、修道院で一人ショパンを残し、サンドは買い物に出かける。しかし嵐が島を襲い、帰りが遅くなってしまうサンド。一人残されたショパンは病に手を震わせながら恋人の帰りを待ち焦がれ、雨音に心を馳せて一曲の音楽を完成させた。それが雨だれ。トントントンという連続的に続く音が印象的だ。美しい儚さがいっぱいに渋滞する旋律。この連続音が表すのは ショパンが修道院で一人聞いた冷たい雨音なのか、恋人と共に聞いた甘く優しい雨音なのか。鬱陶しげに前髪を払った隣の友人をちらりと横目に見ながら、一人と声を漏らしては、もわっとした湿気を含む教室の中で小さな島の恋人たちに思いを馳せる。トントントン、教室の窓をしきりにノックする雨音と楽曲の中の連続音が優しく鼓膜をたたいていた。胸を押しつぶされそうな虚無感に耐えきれず、すべてを手放してしまったあの冬の夕暮れに、この曲を聴いたらどう感じただろうか。ただ切なくつまらない曲だと解釈しただろうか。今の私ならあの頃の自分に教えてあげようと思う。私が想像しているよりずっと雨だれは優しくて甘く、音楽はきっともっと楽しいものだと。先生の顔色なんか伺わずに、ただ音楽を楽しんでほしい。何かを純粋に好きだと思える気持ちは、ひときわ眩しく美しいものだと今ならわかる。これから長く続くだろう人生の先では、もう好きという何よりも美しい感情を自分の手で殺さないようにしたい。どんな時も自分に正直でいたい。雨の日、修道院で一人、病に震えながら恋人を待つショパンが、雨音を甘い愛の中で二人、共に聞いた彼らが、目の前にいる。トントン、雨が教室の窓を叩く。トントントン。なぜだか無性に息が苦しくなって、ごまかすように意味のない教科書のページをめくってみるけれど、刹那、確かに再び鍵盤に触れることを望んでしまった指先は、その日授業が終わるまでかすかに震えていた。夏、夕暮れ、雨上がり、空の真ん中で白く輝いていた太陽がオレンジ色に傾いて、またいつかピアノを弾いてみるのもいいかな。正直さとは何だろう。自身に問いかければもう分かっているじゃないかと返事がある。あの日出しそびれたノクターンの楽譜が再びページを開かれることを今か今かと待ち焦がれている。
大谷リリカさんの作品、ノクターンの雨でございました。